さてお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブです。今週の番組テーマが保護者と保育者で作る幼稚園図書室ということで、今日ご出演いただくのはお三方、高知大学教育学部の教授でいらっしゃいます玉瀬由美先生と、あと平成26年度そして28年度卒園時の保護者でいらっしゃいます大木由香さん、そして平成28年度卒園時の保護者、山口桐子さんということでお三方お迎えしております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は高知大学教育学部附属幼稚園では保護者ボランティアと保育者が協力し、園児が自分で好きな本を選びやすい図書環境をおよそ1年かけて作ったと。でまたその記録をまとめた書籍を刊行しまして、今年10月には図書館総合展でその成果も発表されたということで、今回はその一連の取り組みについて紹介をいただくということなんですが、玉瀬先生は実は教育学部附属幼稚園の園長も兼任されていらっしゃるということなわけですね、はい、なぜ幼稚園図書室、まあ、いわゆる絵本のお部屋ですよね、これを改装することになったんでしょうか。
はい、幼児期の生活時間の多くを過ごす幼稚園では、子どもたちが落ち着いて好きな本を選んで、読める、そういう教育環境を充実させることはとても大切だと考えています。幼児期にできるだけたくさんの読み聞かせをしてもらった子どもは小学校入学後の読書量が多いということも明らかになっています。でも幼稚園には小学校のように、図書室の設置に関する規則はないものですから、図書室のある幼稚園は決して多くはありません。そのために幼稚園図書室そのものの整備が遅れているという現状がございます。幸いなことに創立70周年を迎えた本園には絵本の部屋がありまして、長年にわたる保育で活用されてきた多くの本があります。ただ残念なことに私が園長として着任した2016年において本の置き場所は明確に計度立てられてはおりませんでしたし、蔵書目録は十分とは言えないものでした。絵本の部屋のこのような状態を知った時から、所蔵されている本を整理して、子どもたちが本を選びやすい、そして読みやすい絵本の部屋にしたいと、考えていました。でも私一人では何年かかるだろうかと、考えておりました時に、元図書館司書である大木さん、そして山口さんをはじめとして多くの保護者の方が、お手伝いしますよと言ってきてくださったんですね、
はい、
でそこから保護者と保育者が協力し合って絵本の部屋の再生が始まりました。夏休み冬休みにも集まって本当に楽しくワイワイおしゃべりをしながら、手はしっかり動かして作業をしてくださいました、
うん、はい、
そして約1年をかけて付属幼稚園の絵本の部屋が本当に新しく生まれ変わりました。これはもう子どもたちにたくさん本を読んでほしいというそういう願いを持った保護者の方々のお力なくしてはこのような本園の絵本の部屋の再生はありえませんでした。この点について保護者ボランティアの立場からの経緯を卒園児保護者の大木さんと山口さんからお話しいただきたいと思います。
はい、という経緯があったわけですね、はい、まず大木さんじゃあ、はいはい、今回お手伝い、なさるその経緯なんですけども、はい、お話をやっぱ園長からお聞きになったということなんですか。
そうですね、はい、
はい、どうでしたかその作業というか進んでいらして。
そうですね、まずどういうふうに整備したらいいのかなっていうのでまず資料を探したんですけど、本当に資料が全然なくて、小学校の図書室のものをちょっと参考して、でもそのままはちょっと使えないので、はい、あと公共図書館の絵本の置いてあるコーナーですとか、他園の幼稚園の図書室をちょっと作っているところを見させてもらったりだとか、こういうふうに絵本を置いてますっていうのを参考に見せてもらって、はい、ああこういうふうになってるところどういうふうに変えたらいいのかっていうことを問題点とかを出してからまた先生たちにここをこういうふうにしたらより良くなるんじゃないかっていうことをすごく話し合って、はい、こういうところを変えようっていうプランを決めてから夏休み前に全部の保護者の皆さんに保護者ボランティアでこういう作業しますのでご協力いただける方お願いしますっていうボランティアを募って、普段の送迎の時間以外にもいろんな時間を利用して作業をずっと進めてきました。
あ、はい、そうなんですね、うん、で山口さんももちろんこれボランティアとしてお手伝いされたということですよね。
そうですね、私は初め副園長先生の方からもともと絵本の読み聞かせのボランティアもしてたんですけれども、
そうなんですね、
はい、でその中で絵本の部屋がせっかく 園に幼稚園にあるのにちょっと生かされてないのでもったいないので、はい、できればそのお昼ご飯を食べた後に部屋を開放して、うん、あの子どもたちに触れ合ってほしいっていう本に接してほしいということだったんですけど、うん、そのためには誰か保護者の方が一人でもいいからいてほしいということが
その開放してる時間、
うん、時間帯にいてほしいということでそれであの他の保護者の方にもあのお声掛けしてできる日できる方がっていう形であの来てもらうことになったんですけど、はい、そうしてるうちに接して子どもたちの様子とか見てるうちに、うん、やっぱしこう絵本の選び方とかあとは絵本の部屋の状況が、
はい、
絵本じゃないもの、うん、結局保育で使うものとか、はい使われてないものがバサッとそのまま置いてあったりとか、うんはい、そういう状態だったので、
ええ、
もっと子どもたちが本を選びやすい環境になったらいいなっていうことを漠然と思ってたんですけど、ええ、そういう時に同じお母さんたちボランティアをしてるお母さんたちも同じような思いをしてるっていうこと でその中でまた玉瀬先生もあの大木さんももっと絵本の部屋を良くするためにどうしたらいいかっていうことを考えてるっていうふうなことだったのでその中から、はいはい、あぜひと思いました
なるほど、はい、そういう問題点はもうその今回の作業をする前からもう見えていたということなわけですね
そうですねあ、はい、
なるほどで玉瀬先生、はい、このより良い幼稚園図書室として今回改装したところや工夫した点教えていただけますか
はい、初めに、紙芝居の分類と整備を行いました紙芝居を行事安全物語というように9つのカテゴリーに分けて分類しまして選びやすくいたしました紙芝居はボール紙でできた紙芝居ケースに収められているので一見しただけでは紙芝居の枚数つまり場面数がわからないんですね、
はい
このために保育者にとってはあのお話の長さの見通しが立てづらかったという点がございました、そうでそんなわけで、分類したカテゴリーと合わせて場面数も、ケースの外側の少し引き出したらこう見える部分にですねラベル表記をしました、
はい
こういう工夫によって、例えば、今日は避難訓練をしたからお帰りの時間までに短めの地震の紙芝居を読みたいと保育者が考えたときに少しこう引き出すとあこの場面数なら大丈夫だなとかというふうに、うん、あの適切な紙芝居を選び出しやすくなったということです、はい
うん、
で次に絵本なんですけれども絵本につきましては公共図書館などでは著者の頭文字で並べられていることが多いです、
うん
ですけれども、未就学児が絵本を読みたい探したいときに、著者名よりもやっぱりあの絵本のタイトルを思い浮かべると思うんですね、ですので、本園では園児が探しやすいように絵本のタイトルのあいうえお順に分類しました、そして図書にはあとかかなどの、タイトルの頭文字のひらがなのシールを貼りました、
うん、
例えば青くんと黄色ちゃんという絵本でしたらあのシールを貼っています、
うん
そしてまた絵本以外の図鑑類につきましては、動物とか植物などの大まかなカテゴリー別に、漢字シールを作って貼ることにしました、
はい、
例えば、魚の本には、漢字の魚という、シールを貼っているわけです、
はい、
あの初めはですねあのイラストといいますか絵を描いたシールにしようかという案もあったんですけれども、例えば魚の絵シールですとあの未就学児向けの本は薄くって、背表紙 あの幅が狭いですので絵があの見えなくて織り込まれてしまうんですね、
はいはい、
何の絵かわからないと、
ね、
いうことがあったので、
はい、
あの漢字シールならばあのそれも単純な画数の少ない漢字シールならば、うん、あの見分けがつきやすいということで、
はい、
漢字シールを作りましたこれもあのみんなで考えた工夫です、
うん、
で子どもたちは漢字を一つの、まあ、図として
あ
の捉えることができますので、
はい、
あのすぐに覚えてくれます、
うんうん
そしてまたあの今回の改装作業では図書原簿も登録し直しをしました蔵書の図書1冊ずつに登録番号という番号を振りまして、原簿に登録番号とそして署名著者発行年月日などの登録をしました、
うん
これによって現在の所蔵冊数ですとか不明本の把握など、必要な情報が分かることになり、
うん
蔵書管理ができるようになりましたこの原簿登録作業を行う際には保護者ボランティアの方が専用のシステムを組んでくださったんです、保護者自前のスマートフォンから、書誌データを入力送信するということによって多人数短時間での入力作業で済むことができました、
はい
図書ゲーム整備によって蔵書冊数が図書はですね2447冊、紙芝居は445組、雑誌は1369冊ということが判明しました、うん、
はい、
保護者ボランティアの方々のお力を借りて保育者とともに蔵書を一冊一冊丁寧に磨き上げて点検とクリーニングをしました、そして気づからなかった汚損や破損している図書を見つけて修理できるものは修理し、修理できないものや発行年数が経って内容が古い図書、うん、例えば価格情報が遅れているものや今はもう走っていない乗り物の本ですとか、交通規則が今と違う交通安全の紙芝居などですが、うん、こういったものを除籍いたしました、除籍というのは不要になった図書を原本から削除することです。除籍された図書のうち破損の程度が軽い図書をリサイクル本としてバザーに出しまして1冊10円から販売しました、卒園児の父兄から子どものお気に入りだった絵本が買えたというような、喜んでいらっしゃる姿も見られることができました。これらの収益を図書の装備品の購入費に充てることもできました。そしてまた点検作業によって、貴重な蔵書を見つけることもできました。過去さとしさん作のおたまじゃくしの101ちゃん、現在出版されている絵本より先に作られているものです。この昭和39年の初版の紙芝居は国内の所蔵がほとんど確認できません。それほど貴重なものです。このようにどんな本を園が所蔵しているのかということが初めて把握できまして、保存すべき図書を把握して今後買い足す図書を購入する計画も立てやすくなりました。このように図書をクリーニングしたことで、子どもが園から借りて帰った絵本であっても、手垢ですとかほこりで汚れた絵本もございます。こういう絵本を寝かしつけで布団には持ち込みたくないなっていう、
はい、
そういう少し敬遠していた保護者の方もいらっしゃったんですけれども、そういった方々にも安心して、利用していただけるようになったという声も聞いております。
はい、
そして本の配下の工夫についてなんですけれども、面出しといいまして、絵本の表紙を見せて棚に並べる配下を多くしました。
うん、
表紙を見えるように置きますと子どもが表紙を手がかりに絵本を選びやすくなります。新刊や季節イベントに合わせておすすめの本を低いテーブルなどに平置きに並べるコーナーも設けました。絵本の部屋は机の下に敷かれたカーペットへ座って読書するそういう環境だったんですけれども、それに加えて子どもたちが寝転んだり床に広げて本が読めるようにデザイン畳を置きました。
はい、
子どもたちはその上で気持ちよさそうに絵本を読んでいるという、はい、そういう状況があります。
うん、
それから作業を一緒に進めてくださった保護者ボランティアの方々から、園児だけではなくって保護者も絵本を借りたいという声がありましたので、在園児の保護者の方への貸し出しも始めました。保護者向けの図書として、育児本やお弁当作りの本なども蔵書に加えました。このような保護者向けの図書も充実させていただきたいと考えておりますし、また保護者の方が絵本の部屋にまた入る頻度が増えたもんですから、子どもたちこんな絵本を読んでいるのかというようなことも、分かっていただく良い機会になったかなとも考えています。
なるほど、さまざま工夫した点があったということなんですね。
はい、
分かりました。でこれね、改装された後その園児に開放されましたよね。うん、これ園児の利用に変化ってあったんでしょうかね。
はい、改装作業中はですね、絵本の部屋に保護者がいることが多かったですので、子どもたちは何してるのっていう感じで絵本の修理作業に興味を持って覗いて見に来たり、私もお手伝いしたいわと絵本の磨き上げや、それからシール貼りなんかも手伝ってくれたりもしました。
はい、
そういう経験から絵本を大切に扱う姿勢を学んでくれたのではないかと思っております。そしてアウェイをシール中に並んだ本棚によって目当ての絵本が探しやすくなりました。また自分で棚に戻しやすくなったんですね。そういったことから机に絵本が出したままということも減りました。
はい、
そして手に取る機会がなかった絵本も面出し配下によって目に入るようになりまして、読んでみようかなとか、あ、こんな本もあるんだなみたいに、はい、興味が高まって選ぶ絵本の幅も広がったように感じております。
先生、しかもですね、今回のこの改装ですよね、およそ1年かかった、
はい
はい、で本のクリーニングだったりっていう活動を書籍にまとめられたそうですけど、
はい、
これなぜ書籍にまとめようとお考えになったんですか。
はい、ささやかな書籍なんですけれども、ネットなんかを見ますと幼稚園でどういう本を整理していいか分からず、手をこまねいている園 ですとか、うん、あの本屋もかつてそうでありましたようにあまり適切ではない方法で絵本を整理している園があるということが、まあ、見受けられました、
はい。
また幼稚園図書室を改装するにあたって、資料の少なさにも私たちは困った経験がありましたもので、あの他の園ですとか保育園、公民館など絵本を多く置いている施設などが絵本の整理や管理をする方法の参考になればいいなと、あの本園の幼稚園図書室の改装作業の記録や図書の修理方法などをまとめたものを書籍化いたしました。保護者と保育者が知恵を出し合って、そして何よりも低予算で、うん、図書室再生を成し遂げた記録を皆さんに知っていただきたいとも考えた次第なんです。あの本への実践が子どもたちのより良い読書環境に役立てば嬉しいなと本当に思っております。
はい、今日のインタビュー冒頭でもねそのようなお話ありましたよね、はい、今回その改装するにあたって、まあ、そのモデルケースというものを探してもなかなかなかったっていう、
そうなんですよね、
しかも僕もその幼稚園の図書室ってあほとんどの園って確かにないのかなっていうこともね、はい、本棚は確かにあったりするんですけどもね、はい、部屋として図書室があるかと言われるとね、うん、と考えるとあの今回のは本当にいい先行事例になり得ることなんじゃないかなというふうにもありがとうございますやっぱ思いましたしね、
はい、
うん、大木さんどうですか、あの今回この、まあ、ボランティアということで携わってみて、
はい、あの当初やっぱこれだけ見た感じあの作業 して冊数は判明したんですけど、まあ、そこそこ あのボリュームのある、はい、あの蔵書が分かってたので、これをどう整備していったらいいのかちょっと不安 で、うん、あのでこういうふうにしようって決めてもこの考えた方法で間違ってないだろうかとか、ね、っていうなんかいろいろ不安を感じて初めやりかけ出してた時に、
はい、
あの昔の図書原簿があるの見つかったんです。でその中をこうパラパラと見ていましたらすごいちょっと書き込みがあって、ですあのこんな書き込みがありました。昭和45年5月ささやかながらも子どもの本の貸し出しができました。お帰りの時子どもたちが我がちに本の周りにたかる時本当に良かったと思います。お母さんも絵本好きになってください。そして母と子の温かい PTA 図書室に育つようもっともっと大きく育つよう祈っています。45年度卒でお二方のお名前が書かれていました、
は
い、でこれを見つけた時にこれは何としてでもちょっと改装を、はい、無事仕上げなくてはっていう身の引き締まる思いをして、うん、頑張っていこうっていうふうに思ったことでした。で幸いにも先生方や他の保護者ボランティアの方々が積極的に参加してくださって無事改装にこぎつけることができました。で作業の時間も心安らぐ時間でとても楽しく過ごせました、
うん、
で付属幼稚園の絵本の部屋が子どもたちが絵本と親しむ温かい場所として私も先輩方のお母さんたちと同じ気持ちでこれからも温かい場所であってほしいと思っています。
うん、そうですね、うん、あと山口さんいかがですか。
私の場合全く図書をどんな風にしていいかっていう知識が全くなくて、ただ子どもたちそして自分たち保護者も快適にどうやったら過ごせるかなっていう気持ちはあったんですけど、どんな風に分類とか蔵書管理していっていいかわからなかったんですけど、玉瀬先生とか大木さんとかを中心にして教えていただいていて作業していって、その作業の中で分類をどうやってしたら分かりやすくできるのかっていうのとか、本のクリーニングの仕方とか、はい、修理の仕方とかそういうことを教えてもらって、それがすごく自分にも勉強になりました。で一番はやっぱしそのボランティアの保護者の他のお母さんたちの方々といつもは喋ったこともないお母様たちとも、うん、すごい触れ合うことができて、で作業しながらもあこの本懐かしいねとか、あこの本うちの子好きなんだよねとか、あとは全く本当に関係のない話とか子どもの成長の話とか、
ね、
そう自分たちのこうだねあだねっていうただそういう世間話的なものをしながらも、はい、もちろん手は動かしだめ、そういうことしながらも本当に笑いながらもう楽しい時間を私は過ごすことができて、
はい、
うん、その子どもたちのためにしていた作業だったんですけど、うん、こうすごい自分にとってもいい経験というか、
はい、
うん、することができたと思って、はい、 ありがたかったです。
いや、そうですか、わかりました。さあ先生、もう最後になりますけども、最後お知らせがあるそうで、
幼稚園の二次募集のお知らせをしたいと思います。
二次募集ですね、
はい、はいはい。付属幼稚園はお城の北にあります、うん、街中にもかかわらずとても広い園庭があり自然環境に恵まれています。今の時期には園庭にある木々からどんぐりがたくさん落ちてきて、朝は袋にいっぱいのどんぐり拾いをすることができます。園児たちは砂や土で作ったごちそうにそれらを飾り付けたり紙に貼り付けたりして遊んでいます。このような自然豊かでのびのびした、そういう遊びができる付属幼稚園にぜひ入園されませんか。今2年保育児も3年保育児も二次募集をしております、詳しくは付属幼稚園のホームページをぜひご覧ください。
はい、わかりました。というところでお時間来てしまいました。今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。